日の聖書箇所、サミエル記第1、11章、1節から15節までをお読みいたします。11章1節。その後アモン人ハナシュが登ってきて、ヤベシュギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシの人々は皆ハナシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。そこでアモン人ハナシュは彼に言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。ヤベスの長老たちは彼に言った。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に使者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければあなたに降伏します。使者たちはサウルのギブアに来て、このことをこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているがどうしたのですか。そこで皆がヤベシの人々のことを彼に話した。サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がった。彼は一区引きの牛を取り、これを切り分け、それを使者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従って出てこない者の牛はこのようにされると言わせた。民は主を恐れて一斉に出てきた。サウルがベゼクで彼らを数えたとき、イスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった。彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシュギルアデの人にこう言わなければならない。明日の真昼ごろあなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシの人々に告げたので、彼は喜んだ。ヤベシの人々は言った。私たちは明日あなた方に降伏します。あなた方の良いと思うように私たちにしてください。翌日サウルは民を3組に分け、夜明けの見張りの時陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが散っていって、二人の者が共に残ることはなかった。その時民はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのかなどと言ったのは誰でしたか。その者たちを引き渡してください。彼らを殺します。しかしサウルは言った。今日は人を殺してはならない。今日主がイスラエルを救ってくださったのだから。それからサムエルは民に言った。さあ我々はギルガルへ行って、そこで王権を創設する宣言をしよう。民は皆ギルガルへ行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に和解の生贄を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。ヤベシュギルアデの救いと題して横谷先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
では一言お祈りをして一緒に御言葉を聞いていきましょう。神様、今日はソンクランで、たくさんの人がこの場に集っていませんけれども、こうしてお一人お一人あなたが招いてくださり、人数が多くても人数が少なくてもあなたが私たちを愛し共にいて、この礼拝を祝福してくださることを信じてありがとうございます。今から神様の御言葉を語らせていただきます。 さしくないものですから、主がどうか清めてくださり、今日ここに集われたあなたの民一人一人に対して神様が親しく語りかけてくださるよう心からお願いをいたします。御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日説教題はヤベシュ・ギルアデの救いとしました。11章全体を通して書かれていること、それはヤベシュ・ギルアデという地域の人たちの救いですねが書かれているからです。ヤベシュ・ギルアデ、聖書にあんまり登場しない地名でありますけども、聞いたこと皆さんあるでしょうか、ね、あんまり知られてない地名です。イスラエルの地理をちょっと思い浮かべていただくと分かると思うんですけど、ヨルダン川っていうのがガリラヤ湖から視界に向かって流れていますね。こう南北に走ってますけども、このヨルダン川のイスラエルの話っていうのはほとんど左側、西側って言ってもいいんですけどね、西側の出来事がほとんどなんですけども、今日の話はヨルダン川の東側ですね。イスラエルって呼んでいいんでしょうか、ちょっと微妙なところですけど、今はイスラエルではないんですね。違う国の名前になってますけども、ヨルダン川の東側の地域にあった町、それがヤベシュ・ギルアデという町であります。詩式にね最初に出てくるんですけども、イスラエルでですねすごく大変な問題が起こった時に、イスラエルの人たちがですね、全イスラエルを召集したんですね。でこの問題をどうしたらいいか審議するから、大事な話し合いだからですね、皆さん来てくださいっていう風に、イスラエル人が召集した時に、ヤベシュ・ギルアデの人たちだけ一人も来なかったんですね。それで怒ったイスラエルの人たちがこのヤベシュ・ギルアデの人たちをこう攻撃して、たくさんの人がこう死なせたっていう、そういうちょっと遺恨のある町でもあるんですね。今日はそういったヤベシュ・ギルアデをイスラエルの人たちがこう神様によって救いに行ったという内容になっています。聖書の文脈でこの箇所を読むときにですね、10章の27節ちょっと見ていただいていいですか。一緒に10章27節、11章の一つ前の節ですね、読みたいと思います。3、はい。しかし横島な者たちはこの者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかしサウルは黙っていた。今日の聖書の箇所はこの27節のこの者がどうして我々を救えようというこの問いに対する答えが記されている箇所でもあります、ね、イスラエルの王様としてサウルが選ばれたんです。ですがこの王様、みんなのこう一致を得られてなかったんですね。大部分の人たちは王様万歳って喜んだんですけど、一部の人たちはこの人本当にイスラエルの王様としてやっていけるの、この牧師本当にこの教会の牧師としてやっていけるのってね、ちょっと思ってしまうような感じで、この国の王様、初代の王様ですから、本当にサウルでいいの、この人僕たちのことを救ってくれるんだろうかっていうふうに思う人たちが幾人かいたんですね。それに対して神様が11章でこの働きを見なさい、サウルはこのようにしてあなた方を救うことができるんだよっていうことを実証して、サウルの地位を固めていったっていうこと、これが文脈から見る11章の内容になるわけです。今日はここから私自身が教えられたことを3つお話ししたいと思います。まず第一に、今日の聖書が私たちに語っていること、それはよろしいでしょうか。神様は災いをお持ちになる神様であるということですね。神様は災いを用いるんです。そのことが今日の聖書に記されています。一節に、一節一緒に読みましょうか。3、はい。その後アモン人ナハシュが登ってきて ヤベシュ・ギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシュの人々は皆那覇市に行った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。ようやくイスラエルに王様が与えられた矢先に、このような大きな問題を彼らは抱えたわけです。ヤベシュ・ギルアデにアモン人ナハシュが攻撃してきたわけです。このヤベシュ・ギルアデの町を攻める前に、このナハシュという人は他の町々、同じヨルダン川の東側の地域にある、ね、町々を滅ぼして、その土地の人たちの右の目をえぐり取ったっていうふうに伝承では記されています。そしてついにその手がイスラエルのその町の一つ、ヤベシュ・ギルアデにまで及んだわけです。ヤベシュ・ギルアデの人たちはこれは勝てないということで、和解を求めるわけですね。2節ご一緒に。3、はい。そこでアモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。アモン人ナハシュさん、非常に厳しいこの王様で、和解を結びたいならお前たちみんなの右の目をえぐり出しなさいという、この無茶な要求をここでするわけです。これの要求っていうのは、敗戦国の捕虜が扱いなんですね。この後ずいぶん後に、イスラエルがバビロンという国に侵略された時、滅ぼされた時も、このイスラエルの王様、右の目を、両目でしたかね、あの時はえぐり取られたんですね。当時、目を取られるということは、すなわちもう戦うことができなくなるということを意味していたので、よくこういうふうに敗れた国の捕虜は目をえぐり取るということがなされていました。3節ご一緒に。3、はい。ヤベシュの長老たちは彼に言った。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に死者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければあなたに降伏します。4節もご一緒に。3、はい。死者たちはサウルのギブアに来て、このことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。ヤベシの人たちはその条件はちょっと飲めないということで、7日の猶予をもらってイスラエル全土に使者を送るわけです。かつては彼らはですね、イスラエルの方から、この中心の方から使者が来た時に突っぱねた経緯があるんです。だけど今回は自分たちを助けてほしいっていうふうに、都合のいい要求をするわけです。ですから望みが薄いんですね、彼らにとってはね。多分イスラエルから反応ないかもしれないっていう思いもあって、彼らはイスラエルに救いの使者をこう助けてくださいっていう使者を送るわけです。4節で、使者たちはこの使わされたところに行った時、その民は皆声を上げて泣いたと書かれています。声を上げて泣いたっていうこの箇所、嘆き悲しんだというヘブル語がね、使われていますね。皆さん、最近声を上げて泣いたことはあるでしょうか、ね、おんおん泣くっていう感じですよね。私たち日本人はなかなかそんな風には泣かないかもしれませんが、心の中で声を上げて泣くようなことはあるかもしれないですね。ここでまず皆さんに覚えてほしいことは、ここでヤベシュ・ギルアデの人たち、そしてそれを聞いたイスラエルの人たちは大きな災いに遭っていたということです、ね、せっかくイスラエルの王様が迎えられたのに、どうしてこんなことが起こるんだろうか。サウル王にとってもこれは一つの試練ですね。神様の召しですよね。サウル王様になったのは神様の召しです。神様の召しに従って自分はイスラエルの王になったのに、なぜこんな大きな災いが自分の人生に訪れるのだろうか、ね、私たちも人生の途上でそういうことを経験するわけです、ね、 神様のメシアと信じて従ってこのタイの国にやってきたはずなのに、なぜ神様こんな大きな災いをあなたは私に与えるんですか、これあなたのメシではなかったんですかと神のメシを疑いたくなるような、そういった試練に私たちは会うことがありますね。神様に従い、神様に応答して一歩踏み出したイスラエルの民がここで大きな災い、ね、アモン人ナハシという人が攻めてきて和解も許してもらえなくて、右の目をえぐり取らないとあなたたちを許さないというこの圧力、そんなこと経験したことないと思いますけどね、ヤクザから借金を取られているような状態ですよね。本当に辛い状態で、この民は皆おんおん泣く、そういうこの中にイスラエルの人たちはいたんだということですね。しかし今日の聖書の箇所をこう最後まで読むときに、神様がこの災いを用いられたということが明らかになるわけですね。少し飛ばします、15節ご一緒に読みましょう。3、はい、民は皆ギルガルへ行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に和解の生贄を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。強調点は15節の終わり、サウルとイスラエルのすべての者が大いに喜んだんです。10章の終わりでは、しかし横島な者たちはこの者がどうして私たちを救うことができようかってね、サウルが王になったことをバンザイバンザイって言ってる陰で、あいつはダメなんじゃないかっていう一部の不満分子がいたわけです。ところが11章のこの災いを用いて、神様は全ての人がサウル王を喜んだ、サウル王を選んだ神様の恵みを喜んだっていうふうに、災いなしのこの攻撃を益に変えられているんですね。これが今日聖書が私たち一人一人に語っているメッセージです。私たちもそれぞれの人生の中で同じような災いを受ける時がありますね。人間の目から見てみれば、このように人から攻撃されて脅されて命の危険に遭うっていうのは決していいことではないわけです。そんなことない人生の方がはるかにいいと私たちは思うわけです。ですが今日聖書が私たちに語っていること、それは神様という視点で見るときに、その災いは決して無駄ではないということです、ね、神様はその悪いことを良いことのためにお持ちになる神様であるんだということですね。ご一緒に、創世記の50章をちょっと開いてみたいと思います。創世記の50章ですね。この箇所はヨセフの物語の最終章になります。ヨセフという人は兄弟の妬み嫉妬にあってですね、エジプトに奴隷として売られたんですね。そしてその奴隷状態からまたいろんなこう策略に、人の悪意にさらされて、この牢獄に入れられていった。しかし最終的にはエジプトの総理大臣にまでね上り詰めていったという人の話です。そのヨセフが晩年最後にですね、こういう言葉を語っていますね。創世記50章の20節ご一緒に読みましょうか。3、はい、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。これ今日の聖書の箇所と同じですね。 ヨセフの兄弟たちはヨセフに対して悪を計らいました。しかし神様はそれを良いことの技に転用されるわけです。アモン人ナハシュが攻めてきたのはなぜですか。3節に書いてますね。あ、2節ですね。全イスラエルにそしりを負わせたかったんです。そしりっていうのは恥とか恥辱というような言葉ですね。アモン人ナハシュはヤベシュギルアデをこの屈服させることによって全イスラエルを恥にさらしにさせようとしたわけです。お前たちはヤベシュギルアデを救うこともできないではないか。お前たちの力、お前たちの神様とはそんなものなのかとね、全イスラエルに恥を負わせようとしたんです。これ悪ですよね。ナハシュはイスラエルに対して悪を分かった。しかし神様はそれを良い技に、すなわち全ての人がサウルをイスラエルの王として認め一致して、これからイスラエルが一致して歩んでいこうとするとのために、この災いを用いたんですよね。なぜ聖書がこのことを書いているか、それは今日ここの礼拝に集われたお一人お一人にそのことを知ってほしいからですね。今人知れず悩み苦しみの中にある人、なぜ自分の人生にこんな大きな問題が起こるんだろうか、なぜ神様に従って一歩踏み出したはずなのにこんなひどい目を受けなくてはならないのか、自分の人生はこれからどうなってしまうんだろうかと思っている方に神様は語っておられます。あなたのその災いを私は良いことのために用いるよ。恐れなくていい。そのことを通して私は良い働きをなすと今日主は語っておられますね。私たち、詩編の119編のね、聖書の中にこういう言葉がありますね。苦しみにあったことは私にとって幸いでした。私はそれであなたの掟を学びましたってね、書いてますね。ヨブ記にも似たようなことが書かれていますね。あなたは苦しみの中で私を学ばせてくださったっていうふうに、語っていますね。神様は苦しみを通して私たちを祝福してくださることがあるんです。いや、苦しみ、その苦しみがないと私たちは学べない恵みがあるんだということですね。苦しみを避けていては決して味わうこともできない、その苦しみを通ったからこそ分かる神様の愛と恵みがあるんだということです。そのことを今日神様があなたに伝えたいと願っていることをぜひ覚えて受け止めてほしいんですね。私たち教会も今この街道のねことで大きな問題を抱えて悩んでいるわけですけども、先週渡辺謙先生がねおっしゃってました。そういう苦難危機、そういう時こそ教会が一致する良いチャンスだよっていうふうにねおっしゃってくれてました。そのことを通して教会が真剣に神様の前に祈るように変えられるチャンスだってねおっしゃってましたね。災い、問題、悩み、苦しみ、そういうのは私たちの人生にはない方がいいと思うわけですけども、神様はそれによって祝福へと導く神様であるんだということを覚えたいと思います。第2に今日聖書から覚えたいこと、それは信仰についてであります。ちょっと内容を追っていきますね。4節までいきましたけども、5節で、 そこへサウルが牛を追って畑から帰ってくるわけです。そしてどうしてみんな泣いてるんですかっていうふうに聞くわけですね。そしてそのヤベシの件をサウルが聞くわけです。すると神様の霊が6節ね、サウルに激しく下り、サウルは怒りに燃え上がり、そして7節で牛をですね切ってそれを死者に託すわけです。これは ある意味恫喝的な死者ですよね。あなたが私たちに従わないなら、この牛のようにあなた方の牛もなりますよっていうことですね。7節で民は主を恐れて一斉に出てきたわけです。7節この脚注を見ると、主への恐れが民に下ったっていうのが直訳ですね。神様のここでも働きがあるわけです。サウル王に皆が一致して従おうとする、そこには神様の後ろ備えがあるわけですね。そして8節、サウルがベゼクというところで彼らを数えた時、イスラエル人々30万、ユダの人々3万人であったっていうんですね。大勢の人たちがいたわけです。9節ご一緒に読みましょうか。3、はい、彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシュギルアデの人にこう言わなければならない。明日の真昼頃あなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシュの人々に告げたので、彼らは喜んだ。ここでサウルたちはヤベシュのから来ていた使いの人たちに言うわけです。明日の真昼頃あなた方に救いがあるって。皆さんの聖書にもそう書いてるでしょうか。そうじゃない聖書の方いますか、ね、聖書よく見てください。9節、彼らは何と答えたか。明日の真昼頃あなた方に救いがあるって言ったんです。なぜこう言ったんですか。まだ戦ってないんですよ。彼らはまだ勝利を収めていないわけですよ。まだ本当に救いがあるかどうかはわからないんですよね。その中で彼らは明日救いがあるって言ったんです。これが信仰ですね。なぜ彼らがそう言い切れたのか。それは神様にあって必ず勝利できると彼らが信じたからですよね。9節の最後にヤベシの人々にこの告げられたので、彼らは喜んだってあります。ヤベシの人たちも喜んだんです。なぜ喜んですか。まだ戦ってないわけですよね。まだ戦争は始まってないし、勝つかどうかはやってみないとわからないわけです。でも彼らは喜んだんです。なぜですか。救いがあるというこの言葉を信じたからですよね。明日の昼頃あなた方に救いがあるというこの言葉を彼らが信じたから、彼らは喜んだんです。これが信仰であると今日聖書は私たちに語っています。信仰というのはこれから起こることですね。まだ実現していないこと、あなたに実現していないことをもうすでに実現したと信じること、それが信仰です、ね、勝てそうだからとか、あるいは勝ってから信じるのは信仰ではないわけですね。あの復活のイエス様に会ってこの指の穴に手を入れて信じたトマスにイエス様言われましたね。見ずに信じる者は幸いである、ね、お前は見たから信じたのか。見ずに信じる者は幸いである。信仰っていうのはまだ目にしていないこと、まだ手にしていないこと、それを信じるのが信仰だということです。そして神様は今日大聖職員教会にその信仰を求めておられるということです。今日神様は ここに礼拝に集われたお一人お一人にその信仰を持つようにと願っておられます。あなたにもこのヤベシの人たちとはまた違うかもしれないですけども、同じような問題や悩みを抱えていると思います。自分ではどうしようもできない課題があると思います。それを神様に祈っていると思います。今日神様はその祈りに対して応えておられます。明日の真昼頃、すなわちこれから先という意味ですね。将来あなたに救いがある。あなたはこの言葉を今信じるかどうかですね。まだあなたにその救いは訪れていない中で、神様は今日信じることを求めています。ヤベシの人たちはこの御言葉を信じたわけです。明日の真昼頃あなた方に救いがあるという、このこれから起こることを今すでに得たと信じたわけです。同じ信仰を神様はあなたにも願っておられるということですね。あなたの祈りはすでに答えられたと今日信じよう。私はあなたの祈りを知っている。あなたに必要なのはすでに得たと信じる信仰であるということですね。そのことを今日第2に主は私たちに語っておられます。ヘブル人への手紙の11章1節お読みします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。果たして私たちは信仰を持っているでしょうか。それは一度持つ信仰ではないですね。いつも現在進行形ですね。いつも私たちは不信仰になりますから、いつも悔い改めて、やっぱり神様あなたを信じます、1時間後にもう一度神様またあなたを疑ってました、やっぱり私はもう一度あなたを信じます、明日になってもまた同じですね。今日私はあなたを信じます。その信仰を神様は求めておられるということです。現実はまだ変わってない中で、神は私の祈りを聞いてくださると信じます。聖書の言葉に書かれているその約束を信じますと、私たちに信じることを聖書は、神様は求めておられるということです。最後3つ目にお話しして終わりたいと思います。今日の聖書の箇所、ヤベシュギルアデの人たちの救いが記されています。ではなぜ彼らはこの救いに預かることができたのかということを最後に少し考えて終わりたいと思います。どうしてヤベシュギルアデの人たちは救われたんでしょうか。最初に言ったようにヤベシの人たちとイスラエル、まあヨルダン川の西側の人たちとは結構疎遠な関係だったわけですね。かつてはイスラエルの人たちが困った時にはヤベシの人たちは手を出さなかった。それでイスラエルの人たちが報復して攻撃したこともあった。そういう因縁のあるこう関係だったわけです。それなのに彼らはこの救いに預かったわけですよね。どうして彼らは救われたんですか。私たちの抱えている言えば、私たちはどうして神様の救いに預かったのかということですよね。聖書に書いていますね。私たちは神に背いていた、神様に敵対して歩んでいたって聖書に書いてますよね。それなのにどうして私たちは神様の救いに預かったのか。ヤベシの人たちはどうしてヨルダン川の西側の人たちから救いを得ることができたんですか。 サウルが立ち上がったからですよね。4節で使者たちはサウルのギブアに来てこのことをその子の民に耳に入れた。民は皆声を上げて泣いていたわけです。このままでは彼らに救いはなかったわけです。同情はあったかもしれないんですけども、彼らに救いは差し伸べられていない状態ですね。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきたわけです。聖書のヘブル語原文直訳で読むと、見よサウルがそこにいたっていうふうに書いてますね。そしてサウルに人々が事情を話した時、聖霊がサウルに下り、サウルの怒りが激しく燃え上がり、それでサウルが立ち上がってこのイスラエル全土に使者を送って人々に奮起を促して、そして人々がそのサウルの呼応に応じてですね、呼びかけに応じて集まって、イスラエルが一丸となって戦ったから、だからヤベシの人たちは救われたんですよね。これが現実的な内容ですね。しかし霊的な目で見るならば、なぜサウルが立ち上がったのかということを言えば、それは神様の霊が下ったからですよね。神様が働いたからですよね。皆さん、この6節、サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った、それで彼の怒りは激しく燃え上がったというこの一節を読んで、どんなことを感じられますか。さらっと読むと何も感じないと思いますけども、注意深く読むとどんなことを感じられますか。彼の怒りは激しく燃え上がった。一体何を怒ったんだと思いますか。皆さんはどういう時に怒りますか。彼は、サウルはこの時なぜ怒ってるんですか。聖霊が下ったからですよね。では聖霊は、すなわち神様ご自身はここで何を怒っておられるんですか。サウルはこの時神の怒りを自分の怒りとして怒ってるわけですよね。すなわちこの怒りは神の怒りです。神様の怒りが燃え上がったんです。それを聞いた時、それは何を怒ってるんですか。ヤベシュギルアデの人たちが虐げられているからですよね。攻撃を受けて、そして和解案に応じず、この右目をえぐり出して全イスラエルにそしりを与えたいとナハシュが言っている、そのことに神様は怒ってるんですよね。ね。それ以外に今日の聖書から神様が怒る理由はないんですよね。なぜでは神様はヤベシュが攻撃されイスラエルがそしりを受けることを怒るんですか。ほっといてもいいでしょう。どうして怒るんですか。あ、そうなの、イスラエル大変だねってほっといてもいいわけですよね。でも神の怒りは激しく燃え上がったわけです。この怒りによって彼らは救われるわけですけど、なぜ神の怒りはここで燃え上がるんですか。神様がヤベシの人たち、またイスラエルの人たちを愛していたからですよね。私たち、どういう時起こりますか。自分が大事にしていることを傷つけられる時起こるんですよね。自分が大事にしていること、愛していること、本当に大切にしていることを他の人に傷つけられるとき、それに対して怒りを発するんじゃないですか。神様も同じです。ここでなぜ神の怒りが燃え上がったか、それはイスラエルに対する神様の愛ゆえです。イスラエルは神にとってどうでもいい存在ではないからです。イスラエルがそしりを受けるということは神様にとっては堪忍できないぐらい大問題なわけです。放っておけないわけです。あ、そうでは済まないわけです。これが理由です。直訳 箇所というならば、ナゼヤベシュの人たちが救われたのか、それは神様の愛ゆえですね。なぜ私たちが神に敵対していたのに救われたのか、それは神様の愛ゆえですよね。神様が私たち一人一人のことを愛しておられるから、神様は私たちを救ってくださったように、神様はヤベシュの人たちを愛し、イスラエルたちを大事に大事に守っていたから、ヤベシュの人たちをサウロを通して救おうとされたんですよね。私はこの6節の彼の怒りが激しく燃え上がったっていうこの一節に、神様の愛を感じるんですね。神様っていうのは冷静なお方で、あんまり私たちが傷つこうがですね、人生でつまずいたり、人から攻撃を受けてへこまされたり落ち込んだりして泣き悲しんでいるのを見て、神様は平然としておられる神様ではないっていうことですね。どうしてくださるんです神様。その腹渡が罠なく神様なんです。ああ赤松がこんなに耐えて苦しんでいる、それなの私は黙って見ているわけにいかないんだっていう神様なんです。お前なんかどうでもいいよっていう神様じゃないんですね。一人一人を神様は我が子として愛しておられ、一人一人が困難にぶち当たって嘆き悲しみ声を上げて心の中で痛み泣いている、その叫びに神様はおろおろしてくれるんです。ああ、この人こんなに悲しんでるんだ、イスラエルがそしりを受けているんだっていうことに神様は動揺してくださるんです。そして激しい怒りを燃やしてくださる、それほどにあなたのことを愛している神様なんだということを今日聖書は語っているということです。そのことを最後に皆さん覚えてください。たまたま今日来られて、たまたまサムエル記の11章が開かれて、たまたま横谷という牧師がそんな解釈をして、たまたま私に語っているだけだともし判断するならば、それは間違いです。神様が今日あなたをこの街道に招き、神様が今日サムエル記の11章を選ばれ、神様が今日しぼめの理性を通し、この学びを通し、備えを通し、祈りを通して、あなたに私はあなたを愛してるんだ、あなたのことを大事に大事に思ってるんだということを伝えたいと願っておられるということをぜひ忘れないでください。私たちはこのヤベシの人たち、またイスラエルの人たちのように、人生の途上で大きな困難や嵐に出会うことがあります。神様に従っていたのに苦しみに遭うことがあります。しかし神様はその災いを通して祝福へと導いてくださる神様であるということ、そして神様はあなたを愛し、あなたの代わりに燃え上がる怒りを持ってあなたを救いに導こうとする神様であるということをぜひ忘れないでください。ヤベシの人たちは見捨てられても仕方のない人たちでした。詩式21章を読んでください。そうすればそのことがわかると思います。しかし神は彼らを見捨てなかったわけです。同じように神様は私たち一人一人を決してお見捨てにはならない神様であるということを今日聖書は語っているということね、ぜひ忘れないで歩んでいきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日こうして愛する兄弟姉妹と一緒にあなたを礼拝し、またあなたの御言葉を聞くひとときをお与えくださりありがとうございます。どうか神様、あなたがお一人お一人のこの人生のうちに豊かに働いてくださり、ご臨在くださって、今週1週間のまたこれからのそれぞれの歩みが必 神様、あなたの臨在にあふれ、あなたの愛と憐れみを豊かに覚える一人一人の歩みとならしめてください。そして今日、神様、明日行われるであろう救いを、今日信じる信仰を神様、私たちに与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。